米印ここから有料会員限定部分です。岩村、お二人とも今までにない役だと思いますが、新しい役にチャレンジしていて、どんな感触ですか？中川、例えば、ブロードウェイでトムを演じている方は、がたいも良く、いかにもトムとしえるような感じですし、韓国版は、同じアジア人ではありますが、イケメンでわかりやすく、男っぽい感じです。さらに、イギリスはラミンが演じていますが、身長180センチメートル以上、マッチョ、腕にタトゥー。やっぱりこういう人たちが、トム役をやっているんだよなと、頭でっかちになっていたんです。自分が20代の時には、どうしても、身長や体の線などで、華奢に見られたりして、キャラクターとして、繊細や中性的、可愛い感じで見られていました。でも、それは違うと、どこかで思っていたんです。今、30代になったことで、自分の感覚に当てはまるようになってきたと、思った矢先に、この役と出会ったので、ビジュアルということだけではないんですが、感情をストレートに相手に伝える時の伝え方が、男っぽく、攻撃的な役をいただけたのは、いいタイミングだと思っています。さらに、ミュージカルですから、音楽も大事です。中音域から高音域ぐらいの高いところで表現することは、今までもありましたが、今回は、低音域もたくさんあって、新鮮です。人間の声は、高い音が出れば出るほど、低い音も出るようになっていくんです。まさに、近年、高音を鍛えてきたことによって、低い音が出るようになってきている時期。いろんなものがハマって、トムという役作りにそのまま活かせるじゃないかと、思っています。そう思った時に、頭でっかちな感覚が消えて、今は割とニュートラルにいられるようになりました。今回、プロデューサーさんが、新しい今までに見たことのない役を僕にと、お話をくださいました。サトシさんが演じる詩人のマイケル役か、トム役かと考えたときに、誰もがマイケル役を中川にと思うところを、あえて変えてみたという狙いも、稽古をやればやるほど、実感が持てるようになってきています。キャスティングと自分のタイミングなど、いろんなものがハマっていて、トムという新たな中川を見せられたらと思っています。岩村、制作発表の歌を聴いた感じだと、中川さんのコンサートで歌を聴いている方は、そんなに違和感を感じないと思ったんです。中川そうなんですよね。僕の曲を聴いてくださっている方は、そうだと思います。岩村、役として演じるのは新鮮だけれど、そこまでかけ離れた感覚はないんですね。岩村、平野さんは、サラ役についていかがですか？平野、今まで舞台では、割と正統派の、上品な役をいただくことが多かったので、今回すべてが真逆で、いかにそのイメージを崩していくかだと、思っています。皆さんが持っているイメージと同様に、私も自分に対して、自分の範囲を決めてしまっているところがあったので、それを取り払いに、ニューヨークに行ったんです。中川、おお。岩村、そういう目的もあったんですね。平野、喉の手術をしたので、そのリハビリの意味も、語学学校に行く目的もあったんですが、そもそもの問題だなと思っていたんです。先日、29歳になったのですが、20代最後の年に、この役ができるってすごいことだなと。私もこのタイミングで、30代が楽しみになってくるような役をいただけて、すごくいい経験をさせていただいています。どのくらいずつ解放していくのか、考えていますが、まだ、バランスを取るのが難しいです。岩村、手術をされて、新たに歌うのはいかがですか？平野、久しぶりに地声で歌ってみて、もう一度鍛え直さなければと思っています。単純に、手術して亡くなってしまったものが、歌っていてわかるんです。今までここを使って出していたけれど、その使っていたところがなくなってしまったので、 今度は違う場所を使って出だすしかないんだとか。声の仕事をしていたから、自分で喉の仕組みはわかっているので、代わりに同じ音だったらこうすれば出るぞなど、理解できてよかったと思います。今、調整しながら鍛えています。中川、話がプロだよね。さすがです。平野、ありがとうございます。岩村、本番でも、日々いろいろと変化していきそうですね。平野、毎日、違うと思います。すごく楽しみなんですが、恐れも感じつつ。岩村、その日の感情が影響しそうですか。平野、すごく計算し尽くされて、こういう風にと思い描いたものが、何かの拍子に、一つの感情で突然変わってしまう気がしていて。中川、それもあるよね。相手がハマればハマるほど、見ていて楽なんですよ。この作品は、作家も作曲家も女性。ブロードウェイミュージカルで、クリエイターが二人とも女性というのは、結構、珍しいんじゃないかと。もちろんあるとは思いますが、今まで経験してきた作品を振り返ると、男性でしたから。クリエイターが女性というのも、もしかしたら、理由にあるのかもしれないですが、稽古場であやちゃんとめぐさんは、演出の上村さんから与えられた情報の中で動いていて、僕たちが入って一緒にやり始めた途端に、パチンと何かがハマった瞬間に出てくるものが深いというか、こっちが燃えれば燃えるほど、理解してハマればハマるほど、どんどん鏡の奥の世界に、対極に行くような感覚になってくるんですよ。いい意味で見えているものの同じ愛、同じ憎しみ、同じ痛みでも、表現が全く違うというか、捉えているポイントが違う。嫌いと思っている質感も、違うんじゃないかと。平野、女脳と男脳の違いだと思うんですが、同じことについて、こうも男女だと見解が違うんだということが、この作品は本当に多くて。カップルで見に来るのは危険かもしれないなと。中川、でも例えば、女性側が、私に対して興味ないでしょと不満を感じている時期に、彼を連れてきたら、いい妙役になるかもしれないかなとも思う。どう？平野、あるかもしれないですね。中川、さらに、少しお年を召した方々が見たときに、どんな風に思うんだろうと思ったりする。平野、上村さんが私が歌う曲を説明したときに、林真理子さんの小説みたいな感じ、とおっしゃったんですよ。中川、そのとき、ものすごくうなずいてたよね。平野、ああ、なるほど、と思いました。中川、それはどんな感じなの？知りたいと思ってたんだよね。平野、日本独特の、少しじとっとした感じもありつつ、女性が思い描いている、姫事みたいなことを仕掛けていくような感じ、と言えばいいんでしょうか。その駆け引きが明確ではなくて、ちょっと駆け引きして、泳がせてという感じなのかなと、解釈しました。中川、ということは、僕は、完全に泳がされてるんだろうね。平野、そうそう。アッキーさんも、サトシさんも、泳がされていると思います。笑い。中川、女性二人が、なるほど、と言いながら納得すればするほど、その光景を見れば見るほど、置いていかれる感覚があるんですよ。平野、だから、めぐさんと感覚がすごく合うんですよ。岩村、女性の観客は、すごく納得するのかもしれないですね。平野、そうだと思います。私とめぐさんの役柄自体も、リンクするところが後々出てくるんですが、それはすべての女性に当てはまることだよねと、話しています。岩村、女性たちはえぐられるかもしれませんね。平野、えぐられますね。岩村、言葉にはあまり出したくないようなところを、えぐられような。平野、男性のいないところで、女性同士で話す、あの感覚があるじゃないですか。そういう感じです。中川、 どんな感覚ですか？岩村、そこは男性にはわからないままにしておきましょうか？笑い。平野、教えないです。笑い。中川、ええ。知りたい。でも怖いな。笑い。岩村、お二人は、舞台上共演ですが、以前、テレビ番組、東京暇人で共演されていますし、お互いのことをご存知だっただろうと思いますが、今回、何か印象が変わったりしましたか？中川、初めてちゃんと話したのは、東京暇人でしたね。塚地さんがいて、もう最高に面白いんですが、それをあやちゃんがうまく進行しているナビゲーターの面を見て、すごく頭がいいんだなと思ったんです。話す独特な声が、声優の声だけじゃない、持って生まれた声のキャラクターも相まって、どんな方なんだろうと、最後まで思っていました。でも、あまりこちらが詮索するようだと、永遠にとっつき合えないというか、リンクできないだろうと思っていたから、稽古の時に全く考えないで向き合おうと。そうしたら、結構まっすぐに、あやちゃんの方が見てくる。平野、笑い。中川、僕も基本的に人を見るので、逆に恥ずかしくて見れなくなるというか、笑い。自意識過剰だなと、自分でおかしくなるぐらい面白い感覚になって、麻薬性がある独特のものを持っているなと。でも、すごく抜けているところもあって、そこがニューヨークから連れてきた、風みたいなものも感じ、再会している平野綾という人間は、他には見たことのない、無敵な感じがしますね。最初に会った時から、印象はかなり変わりましたね。トムとしてサラを愛し、サラという人間がいたことによって、自分自身の人生が狂っていく、それがいいのか悪いのかは見る側に委ねられるんですが、少なくとも愛していると向き合う相手としては、完璧です。平野、ありがとうございます。私は、憧れから入ってしまっているので。中川、何を見てくれたの？平野、一番最初は、サムライセブンです。岩村、意外な作品ですね。中川、ええ。平野、映像ではその前から拝見していましたが、舞台はあの時が初めてで、ご挨拶もさせていただきました。中川、そうだったね。平野、その後も、何度か劇場でご挨拶はさせていただいていて、東京暇人の収録の後、ピッピンを見に行った時にもお会いしましたが、その時には、マーダーバラッドが決まっていたんですよね。楽しみだよね、と話しましたが、憧れの方すぎて、この方と、しかも4人しかいないカンパニーで、そんな親密性のある関係の役をできるのだろうかと、思っていたんです。その感覚のまま稽古場に来たので、最初は、距離感が本当にわからなくて。中川、でも掴んだら早いんだよね。だから、僕が先に行ってよかったんだね。平野、はい。自分からはいけないので。中川、いや、十分来てくれてるよ、笑い。平野、ありがとうございます、笑い。中川、何か似てるよね。平野、きっと深く知れば似てるところが、すごくあるんだろうなと思います。今は、このぐらいの距離で見ている感じです。中川、お互いの印象が、この作品に向いていたという感じだね。平野、そうだと思います。中川、不思議なことに、幼なじみ感もちょっとあって、面白い。平野、そうなんですよね。時間を置いて再会するところとか、いろいろとリンクしますよね。中川明則さんと、平野綾さんに書いていただいた、サイン色紙と写真1カットを、アイデアニュース有料会員3名様に、抽選でプレゼントします。この下のプレゼント応募フォームが現れますので、そちらからご応募ください。応募締め切りは、11月16日、水曜日。です。